At the end of a particular tiring day.
主要幹部となった最初の週の最後の日は特に忙しい一日でした。その日の終わりには書類をいっぱいに詰め込んだカバンを抱え、これらの仕事をどうやったら処理できるだろうという疑問に心を奪われていました。70人のオフィスを出て教会執務ビルのエレベーターに乗りました。エレベーターが下がるにつれ、私は下を向き始め、なんとなく床を眺めていました。ドアが開き、誰かが乗り込んできましたが、私は視線を上げませんでした。ドアが閉じると誰かがこう尋ねるのが聞こえました。どうして下を向いてるんですか？聞き覚えのある声でした。モンソン大官庁だったのです。私は急いで視線を上げると答えました。いいえ、何も別に。自分ではそつなく答えたつもりでした。しかし大官庁は気持ちを抑えた私の表情と重そうな書類カバンを見過ごしてはいませんでした。大官庁は微笑むと天を指しながら愛に満ちた表情でこう言ったのです。見上げている方がいいですよ。一緒にもう一回降りると大官庁はこれから神殿に行くところですと元気に話しました。別れ際の大官庁の目は私の心にこう告げているかのようでした。忘れないでください。見上げている方が良いのです。大官庁と別れるとき、一つの聖句が心に浮かびました。神を信じなさい。神が増しますことを信じなさい。神はすべての知恵を備え、また天と地の両方で一切の権威を持っておられることを信じなさい。私は天の御父とイエス・キリストの力に思いを馳せているうちに、あの下りのエレベーターの中で床を見ている間は決して得られなかった慰めを得ました。以来私はこの経験と預言者の役割について考えるようになりました。私は重荷を負い下を向いていました。そして預言者が語り、私が預言者の方に目を向けると、預言者は私の視線を修正し神を仰ぎ見るようにしてくださいました。そしてキリストの贖罪を通じて癒され強められたのです。それこそが預言者の役割です。モンソン大官庁は預言者、聖権者、啓示者だけでなく、見上げるという原則に従って生活している素晴らしい模範でもあります。あらゆる人々のことを考えれば、その責任のゆえに押しつぶされそうに感じることもあるでしょう。でも大官庁は偉大な信仰を行使し、楽観主義と知恵と人々に対する愛で心を満たしています。常にできます、やりますという態度で取り組んでいます。主を信頼し、主は大官庁を祝福されているのです。経験から分かったことがあります。それは私たちが信仰を働かせ、助けを求めて神を仰ぎ見るなら、大官庁と同じように私たちが人生の重荷に押しつぶされたりはしないということです。私たちが召されていることやする必要のあることに関して自分の至らなさを感じなくなるということです。私たちは強められ、人生は平安と喜びに満たされます。今心配していることの大部分が永遠の観点からは意味のないものだと悟るようになります。主が助けてくださるのです。主を仰ぎ見るだけの信仰と主の導きに従う勇気を持つ必要があります。私たちの生活の中で絶えず神を仰ぎ見ることはなぜそれほど大きなチャレンジなのでしょう。例えばイスラエルの子らが毒蛇に噛まれた時のことです。モーセは真鍮の蛇を杖の先に掲げるように命じられました。真鍮の蛇はキリストの象徴でした。そして預言者の勧告に従って真鍮の蛇を見上げた人は皆癒されました。しかし見上げなかった人も大勢いて、彼らは命を落としたのです。アルマも同様に、イスラエルの民が蛇を見上げなかったのは、そうすれば癒されるという信仰を持っていなかったからだと言っています。アルマの言葉は現代の私たちにも当てはまります。お私の腹からよ、もしあなた方が癒しを得るために目を向けるだけで良いとしたら、あなた方はすぐにも見ようとしないだろうか。それとも不信仰のままで心を堅くなにし、怠けて死ぬことを望むだろうか。もしそうであれば、災いがあなた方に下るだろう。しかしそれを望まなければ、あなた方の目を向けて神の恩子を信じるようにしなさい。神の御子が将来ご自分の民をあがなうために降臨されること、御子がその民の罪をあがなうために苦しみを受けることを信じてほしい。見上げるようにといったモンソン大官庁の励ましは、キリストを覚えているようにということを示唆しています。キリストを覚え、その力を信頼するとき、 私たちはキリストの贖罪を通じて力をいただきます。私たちが心配や重荷、苦しみから解放されるための方法はこれです。許され、罪の痛みから癒されるための方法がこれです。あらゆることに耐え忍ぶための方法がこれなのです。最近クック姉妹と私は南アフリカで開かれた女性の大会に出席しました。食材を私たちの生活に生かすというテーマで霊感に満ちたメッセージをいくつか聞いた後、ステークの婦女協会会長が皆外に出るように言いました。そこで一人一人にヘリウム入りの風船が渡されました。そして彼女はそれぞれの風船が自分の人生の抱えている重荷や試練や困難を表していると説明しました。そして 1,2,3 の声で一斉に風船から言えば、私たちの重荷から手を離したのです。風船を飛び去っていく様子を眺めていると、ああという声が聞こえました。あの風船から手を離すという単純な行為は、見上げてキリストについて考えることからもたらされる言い尽くせない喜びについて思い起こすことを思い起こす素晴らしい機会となりました。私たちは聖餐の祈りから毎日御霊と共にいて導きを受けることができるように、またいつも恩公を覚え、その戒めを守るように求められていることがわかります。イスラエルの民が荒れ野をさまよっていた時、民が進むべき方向を知るために主の方を見ている間は、主は毎日その進む方向を示されました。主は彼らの前に行かれ、昼は雲の柱を持って彼らを導き、夜は火の柱を持って彼らを照らされた。主の導きはいつも存在していました。私は今でも主が私たちのために同じようにしてくださるとへりくだり明かしします。では主は現代の私たちをどのようにお導きになるのでしょうか。預言者や使徒、真剣指導者を通じてです。また祈りによって心を天の御地に注ぎ出した後にもたらされる気持ちを通じても導きを受けます。主の導きは私たちが世のものを捨て悔い改め変わる時にもたらされます。聖霊を通じて私たちは導かれるのです。人生の進むべき方向について導きを受け、聖霊にいつも一緒にいていただくためには、私たちは聞く耳と見る目を持つ必要があります。そして両方とも上を向いている必要があります。見上げて実行しなければならないのです。私たちがそのように進むとき、元気を出して進むことができることを知っています。私たちは天の御父の子供です。御父は私たちの生活の一部であり、私たちを祝福し助けたいと望んでおられます。私たちの傷を癒し、涙を乾かし、身元に戻れるようその道々で助けてくださいます。主は光、夜も昼も近く増せば恐れなし。主は光、喜びと歌、昼も夜も我を導く。私たちがキリストに目を向けるとき、私たちの罪が許され、私たちの重荷が軽くされることを明かします。私たちは神を覚えてうなだれるのはやめましょう。それはモンソン大官長が言ったように、見上げている方が良いからです。イエスは贖い主、救い主であられることをイエスキリストの御名により明かします。アーメン。